中で止まりましたからね、話がね。ほんならまあ、頭ふぬきとおっしゃいますから、なんか。
あの次で終わったんですよ、ちょっと。
短期大学の学長をやってたことがありまして、ね、その時久しぶりに当時の高校から大学に上がってきたばっかりの女子学生たちと話をする機会があったんですよね。でその時に初めて気がついたんですが、一人になることを非常に不安があっておりましたね。で絶対に一人になりたくない、それはまあいじめられる前兆なのか、もういじめられてることなのかも、一人になっちゃってるってことはですね、そういう恐怖感が早いものになるのかもしれませんけれども、それじゃあですね、5人10人と一緒になってグループを作って何かスポーツをするとか社会的な活動をするとか、これもやりたがらないんですよね。じゃあ一番安定する人間の関係はどのぐらいの人数で遊ぶことと聞いたら、大体3、4名の仲間が一番安定するらしいということが分かってきたんですよ。そうするとこれはですね、一人になるってことは自立するためには必要なんですよ、本当の意味では。だ自立することを嫌がる子どもたちが増えている。それからグループを作って社会的な活動をする、地域的な活動をする、これも嫌がっている。大変な具合の悪い状況になってきたなと思ったことがあります。でそれは今もどうもそうらしいですね。でその原因は何かっていうことをちょっと大げさに話してみたいと思いますが、それはですね、やっぱり戦後60年の日本の教育がそういうふうにしたのではないかっていう、漠然とそういう考えを私持っているんです。でその理由は何かっていうことですけれども、戦後教育、皆さんちょっと思い出してください。60年間我々はですね、人間関係が非常に大事だっていうことをずっと言われ続けてきたんですね。で人間関係さえしっかりすれば人間は自立する、個性的な人間になる、こういう前提で教育が行われてきた。学校でも家庭でも社会でもそうだったような気がします。でその結果どういうことが起こったかといいますと、例えば学校では先生と生徒たちの関係が人間関係っていううちに、これは友達感覚になってしまった。先生も子どもたちも友達同士っていう関係ができてしまった。で家庭ではですね、親御さんと子どもたちの関係が仲間か友達感覚になってしまった。これね、京都の私ラジオ相談、電話相談の責任者をしている専門家のご婦人の方から聞いて驚いたんですが、 あるお母さんから電話がかかってきて、実は自分には好きな男ができたと。で、夫との間に深刻な三角関係ができてしまった。で、その問題を娘に相談したと。娘に相談して、それでまたそこでいろんな葛藤が起こってきた。どうしたらいいでしょうと。私は、本当とこう言ったんですが、それが一つや二つの事例ではない。つまり母親と娘の関係が仲間意識になってしまった。学校と同じですよね。それから会社においても上司と部下の関係がそういう関係、人間関係というふうにですね、教えるべき上司が、その部下と全く同じような気分になって飲み食いをする、付き合いをする。で、仕事がうまくいかない、当たり前ですよね、そんなれば。仕事がうまくいかないから人間関係そのものが壊れてしまう。どうもですね、その60年間、人間関係って言っているうちに、人間関係そのものがおかしくなってしまった。さて、その人間関係って言っているときに、同時にもう一つ、戦後の教育で重視してきたのはですね、私が思うには、個人、個の自立、個性、個性的な人間、個性教育、こうって言い続けてきたんですよね。ただその結果、一人になるのが嫌がる人間が出てきた。じゃあ、個の自立を作りようがないじゃありませんか。で、そのこうと言ってきたことに、実は重大な問題があるのではないか。私は思うと思った。で、これはヨーロッパの言葉の輸入語ですよね。個性と個っていうのは、インディビデュアルって言葉。西洋の社会でせいぜい200年か300年前に作られた言葉ですよ。で、そういう近代西洋社会が作った個性、個。いう考え方を戦後我々はその通り翻訳語として使い始めたんですよね。そのうちその個性が怪しくなってしまった。人間関係がおかしくなると同時にこの自立も実現できなくなった。そういうことだろうと思うんですよ。よく私冗談言うんですよ。昭和26年にですね、ある流行歌がやった、ミネソタの玉帯っていう、これを歌ったのは赤塚照子さん、魅力的な女性歌手ですよ。それはアメリカのミネソタ州、あそこは卵の名産地、鶏の名産地なんですよね。で、この歌の出だしがもう今日おいでの方だってみんなご存知だと思いますが、こ結構って始まるわけですよ。私はミネソタの卵売り、村一番の人気者って言ったんですよ。これ流行したんです、昭和26年。私は25年に大学に入りましたら、よく覚えてるんですね。これですよ、こう、鶏の鳴き声みたいに我々言ってきたわけですよ。その結果、個性がどっかに突っ込んでしまった。よく、まあ、冗談半分で言うんですけど、実際そうじゃないかと思うんですね。で、その時にやるべきことはですね、実はそのヨーロッパから輸入した個とか個性、この自立ってこれもちろん大事なことです。私は否定はしません。むしろそこから、ある意味では我々は多くのものを学んできたと思いますけれども、もう一つ大事なことはですね、その個性にあたる大和言葉を見つけ出して、大和言葉の個にあたる言葉と付き合わせていく。個性というヨーロッパ翻訳語はこれやっぱ外側の概念ですよね。だから我が国にはちゃんと1000年、1500年の歴史があるわけですよ。その長い歴史の中で文化が作り上げてきた個にあたる日本語があるはずなんですよね。それと比較したり対決させたりする教育が全くなされなかったということが一つで、その子に対応する大和言葉は何だ。それが一人だと私は思うんですよ。一人ってことはいい言葉なんですよ。一人になる、一人になって考える、一人遊びをする、これは子育ての重要な問題でしょう。一人遊びっていうのは例えばそういう日本の文化を作り上げてきた子にあたる個性の自立にあたるいい言葉が一人ということだと思いますね。で、この問題を個性の問題と並べて比較しながら教育をしなかった。これは日本人全体の問題ですよ。誰が悪いっていうんじゃない。で、そう思ってですね、一人っていう言葉を歴史の中に探っていくと面白い用語がたくさんあることに気がつくんですよね。これはね、万葉集からあります、一人って言葉。で、万 万葉集の例えば皆さんよくご存知の歌を聞きますとね、仏の音の人まらっていう人が宮廷詩人代表ですが、人まらをよく知られた歌にですね、こういうのがありますよ。足引きの山鳥の尾の左尾の長々潮を一人かもね、足引きの山鳥の尾の左尾の、これは長い長いっていうことの枕言葉ですけど、全部足引きのってのは山にかかる枕言葉ですね、全部枕言葉で言って、要するに言いたいのは一人かもね、最後の第五、これをその人丸は強調していきたかったわけでしょう。でその内容意味は何かっていうと、やっぱり自分のいおりか自分の屋敷に酔う一人で、女が来るのを待ってる、いつ来るかいつ来るかと思っていてもなかなか来ない、ああ今晩俺は一人で寝なきゃならないのかと言ってることはですね、一人かもね。だけどそれは女性ではあるけれども、それは妻であるのか通い妻であるのか恋人であるのか、あれ第三者であるのか、これがなかなか味があると思いましてですね、男性でもいいわけですね、町人ですよ、います、あるその自分の心にかかっている大事な人が来るはずなのになかなか来ない、来ないから一人でじっとその人のことを思いながら待っている、この寂しい孤独な気持ち、悲しい気持ち、しかし思いが深まっていくと、その人間に対する、待っている人に対する理解が深まっていく。これまでの自分たちの関係も、おそらく想像が出てくる。で、そういう夜一人で待っている、その人間の人生そのものが映し出されるような歌だと私は思うんですよね。ああ、一人かもねっていう。なかなかその頑竹である、いい言葉ではないかと思う。あったんですよね。で、人柄はその一人かもねっていう言葉を入れた歌はこの他にたくさん作ってますし、呼吸集、深呼吸集、その後の歌人たちも一人かもねっていうのは人柄に習って随分使われるようになる。これは日本人の共有財産だって言われるんですね、一人かもね。で、そういうその愛の歌を歌っている万葉の言葉の中にですね、人を恋う、人を恋しく思う、その恋という言葉をある漢字で当てて表現している歌が30種類ぐらい出るんですね。でその漢字っていうのは味わいがあるんですよ。子はですね、孤独の子、日は、恋の日は悲しいって言うんですよ。だから古代万葉人にとって人を子う、人を愛するってことは孤独で悲しい恋だっていう、でそういう意味が非常に強かったってことが分かるんですけど、恋をそういう漢字で当てて表現しております。最近のロマンティックラブのランなんかよりははるかに深いんですよ。味わいのある言葉ですよ、恋という言葉ですね。そこまでやっぱりこの一人っていう言葉が導いてくれるわけですね。ああ、これは大変だ。で、やがて時代が起きて中世になりますと、親鸞聖人の言葉に出てくるんです、一人は。第二章っていうこと、書物がありますよね、親鸞の言葉を。弟子の唯円が引き焼きをした書物です。あの歎異抄の中に有名な言葉が出てます。飛騨の御公衆の願はよくよく案ずれば親鸞に一人が食べないと、これすごい言葉ですよね。阿弥陀如来のですね、人々を救いになるお誓いというのは考えてみると、よくよく突き詰めて考えると親鸞ただ一人のためのものだとこう言ってるんですよ。で本来は浄土真宗の考え方でもそうですし、親鸞の普通のお考えでもそうですけど、阿弥陀如来の救済力というのは全ての人の上に注ぐものなんですよね。それは親鸞承知しているはずです。承知している上で、しかしその上で名を立った阿弥陀如来は私のためにお救いになる、こういうふうに受け取っているっていうところが親鸞の自立した個人というのはいかに強烈かというのが、もちろん近代人の認識は全く同じですよ。親鸞に一人が食べないという人です、ね、これはヨーロッパを超えてるんです、ね、 西洋では宗教改革というとルターであるとかカルヴィンという人間がすぐに名前を出されますけれども、ルターでもカルヴィンでもキリストの救済の力、キリストの愛はルターただ一人のためであるなんてそこまで言ってない。でそこはその限りなく親鸞の一人の考え方っていうのは近代的な個性の考え方に非常に近いと思うんです。その上でなおかつ日本的な性格の親鸞固有の特徴、それまさにこの自立としての親鸞ですね。中世ここまで発展するまで来たいってことは人柄の時代から。でさらにこれがですね、現代になるとどうなるか、途中飛ばしますけど、例えばその俳人のですね、小崎芳斎って人もいるんですよ。あれは四国に非常に愉快のある方ですよ。小崎芳斎の代表作に咳をしても人という言い方がありますよ。いや、生の歌って作れるよっていうのは最初は僕も思ったけど、これはなかなか作れない。あの人はですね、東京大学の経済学部に出て保険会社に勤めてきたね。保険会社に勤めて支店長まで行って、当時の朝鮮半島に渡って重要な支店長の役割まで勤めた人ですね。でそれがずっと入っていく。だからある時突然妻子を捨てて家を出てしまう。で法の旅を始めた。俳句を作る。大酒飲みでしてね、毎日酒を飲まずにはいられない。むしろ破滅型の人間ですけれども、俳句だけは手放さない。で四国の寺から寺を巡り歩いて、寺男のような仕事をしてあるんですよね。最後は確か小豆島でしたかね。小豆島のお寺の小屋みたいなところに住んで、そこで結核になって死んでいくわけです。で結核になるから咳をする。しかし咳をしても一人。あの人は酒を飲みながら障子を開けて月を見て、それでまた復活するんですね。だからもうこれで本来の心境はですね、自分は結核で死んでいくんだけれども、その寂しい子供が人間の一人だけれども、宇宙に包まれてるって感じです。宇宙って一体になってる。これが日本人の万葉以来の、まあ、自然観で基礎に流れているものだと私は思っています。自然との共生ということを今我々言うようになっております。それをあの時にそういう孤独な生活の中で実際に体験して、それを見事な言葉にした人ですよね。ここはすごい。それは一人でしょう。だから親鸞的な一人からまた展開していく。宇宙との関係性における人。そうするとそのですね、その尾崎芳斎のこの咳をしても一人という俳句を聞いて感動した男がいるんですよ。それから種田山東花。種田山東花はですね、じゃあ俺も一人でそう作ろうって書き作ったのが、カラスがいて私も一人。先にやっときゃよかったなって言うようなもんですね。誰でも作れそうでしょ。シコラ誰も作れない。カラスがいて私も一人。同じ境地にいますね。でそれはやっぱり自然と自分との一体感そうでしょう。最近流行の歌で言えば千の風に乗ってですよ。宇宙に吹き渡っている風と自分は一体だという、そういう心境になってますよね。死んでも私は風の中にいるよ。そしてあなたのそばに吹きつけるよ。そういう心境と非常に近いと。でそれは仏教以前、神道以前の日本人、あるいは世界の人間がですね、自然感覚とそういうものだったんですね。ちょっとお想像していただきたいんですよ。キリスト教とか仏教とかイスラム教がこの地球上に発生する以前、今から1万年前、2万年前。でその頃の人類はどういうことを感じて生きていたのか。やっぱり自然の中に命があると考えて生きていたんじゃないでしょうかね。旧大陸とか新大陸にしても東でも、例外なしに天地万物に魂、命ありですよ。そういう信仰の中に生きていた人ですよね、高山、東山、東山。 でそこがすごい。でそういうことを感じることができる状況というのは一人だからできたということですよね。こう日本的なこの自立はまさにこういうところにあるのではないかと思いますね。でもう一人付け加えますとね、高浜虚子ってよく言うんだけど、高浜虚子っていうのは、まあ、現代の愛人の最高峰、よく徘徊の歴史では、ね、場所をまず言って、その次は武尊があって、明治になったら松岡式があって、大人には松岡式がある。で高浜虚子も松山虚子、徘徊の歴史っていうのは四国で完成をしてるんですね。四季、虚子、僕のそういう意味は何か四国にはそういう不思議な磁力のある世界だと思うんですけど、でこの4人並べてみますとね、私はやっぱり場所の次は高浜虚子だと、虚子に比べると武尊も四季もちょっと落ちるのかな、あんまり言い過ぎちゃってませんけど、それほど高く買ってるんですよ、虚子はね。まあ、事業家で俗物的なところもあるんだけれども、しかし作品はいいですよね。で、その虚子が60代になったときに、こういう句を作ってるんですね。虚子一人、銀河の中を西へ行く。どうです？虚子一人、銀河の中を西へ行く。大きな、ですよね、俺一人天の川のど真ん中を西方浄土に向かって歩いていくよ。浄土って言葉伝わってないけど、西へ行くはそうでしょう。でこれ読んだ時、僕はね、最初はなんて傲慢な俳句だと、俺だけが天の川を西へ行くんだって言ってるでしょう。しかしね、それは間違いかもしれないと、先ほどの信頼のある言葉を思い出したから、御霊御殺しの癌は欲力を外れば親鸞に一人のためなりき、みんなのためなんだよ、俺一人のためなんだよって言って、この強烈な個性、それと匹敵するような強烈な個性を感じますね、虚子の頃は。そうすると単にそれは傲慢な意識ではない、あれこれ考えられます。日本語の一人っていうことがすごいことだ、一人になるっていうことはやっぱり大変なことなんですよ。良寛はですね、一人が好きなんですね。一人の歌も俳句も作ってますよ。良寛がよく言うのは一人遊びっていうことなんです。だから良寛としては子供と自然を発見したと。現代のその子供たちの教育の上で非常に重要な人物だっていうことはそろそろ言われ始めた。日本における武装だとも言われている。私はその通りだと思うんですけれども、これ一人遊びっていう考え方はね、嘘にはないと思いますよ。でそういう良寛における一人遊びって言葉が生み出された背景には、今言ったように人が他の死んだ尾崎放送、そういう流れがあったと思いますね。しかしこういうことは日本の小学校、中学校、高等学校全く教えられてこない。なぜそんなことになってしまったのかなって日本の社会はね、今からでも遅くない、始めなきゃいけないんですよ。だけど60年かかってやらなかったことをまた再興するためにあとまた60年かかるんですね。教育ってそういうもんですよ。そこらってあるもんじゃないと思うんですけ
どね。一人、はい、ありがとうございます。いいですか、
ちょっと、
はい、
一番古い今ね、
はい、
お釈迦さんが言うとるのは天上天下唯我と尊というのが、だから我一人尊いと、それが一人じゃないですか。
あそこまで行きますね、確かに。
そこまでからんだろうね。
そうです、あれ唯我独尊ということを悪く言う人がいるのね。
そうそう、
俺だけそのことが尊いんだっても何事か、そうじゃないんですよね。
それがわからないからね。
そうそう、
あの一茶が言うたんも、一般の、それから法裁が言うたん、親鸞が言うたん、我々一人で言うたんから、
そうです
ね、
大事なことを俺は忘れて
る。はい、他にありますか。